ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、皆さんこんばんは。今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはの時間です。この1ヶ月皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。まず今月の放送はですね、先月お伝えしておりましたが、番組始まって以来初めての、リスナープレゼントということでですね、私の友人で、酒井浩二君というのがあります。のび太でも売れますという本をですね、出版されまして、これが結構ですね、ビジネス書というかコミュニケーション関係の本なんですけど、結構売れてるということで、いろんなところで取り上げていただいているみたいです。日経 MJ、日経流通新聞とかでも取り上げていただいて、結構、いろんなところでですね、売れているということで、この私の友人のですね、酒井浩二君が書いたのび太でも売れますという本をですね、リスナーの皆さんにですね、プレゼントしたいと思っております。応募の方法なんですが、いつも、FM 倉敷を聞いている皆さんには、おなじみの 828@fmkurashiki.com 宛てにですね、応募していただきたいと思います。応募方法ですが、先ほど言いました、828@fmkurashiki.com で懸命にですね、必ず第3金曜最終便、11月放送分、ギャオさんの本プレゼントとしっかり書いてください。もう一回言いますよ。828@fmkurashiki.com で懸命に第3金曜最終便、11月放送分、ギャオの、本のプレゼントというのをしっかり書いていただいてですね、本文に、住所、名前等々必要事項を書いていただくのと、あと番組のですね、感想を、しっかりと書いていただければ当たりやすいかなと思っております。締め切りですが、今月いっぱい11月31日の届いたものまでを有効にしたいと思います。ぜひともですね、この伸びたでも売れます、皆さんに読んでいただきたいと思いますので、ぜひぜひですね、しっかりと応募していただきたいと思います。さて、11月ももう中盤というか後半に入ってきまして、紅葉のシーズンですね。今年は結構秋口、今の時期もめちゃめちゃ寒いというわけではないんで、紅葉がいつもより時期的にちょっと遅れてるかなというところであるんですけれども、まあ、田んぼを見ますともう、新米の収穫が終わって、街中でですね、新米がどんどん出ている時期かなというのは思います。今月の頭なんですけども、私は大阪へですね、行く便がありまして、久しぶりですね、下道をひたすらえっちらおっちらと運転していきました。大阪方面行くときはだいたいですね、国道2号線をずっと行くんですが、今回はですね、大阪豊中のですね、いわゆる大阪国際空港方面に用事があったので、ナビで検索しますと、なんと国道2号線ではなくてですね、加古川の方から、三木市を通って、宝塚を抜けていくルートが近いということでですね、初めてそういうルートを通ってみました。でそうしますと、加古川の北東というか明石の北のあたりにですね、三木市という町があります。三本の木と書いて三木市という町がありまして、ここの三木市というのがですね、実は酒米で、山田錦という品種があるんですけども、その山田錦の、収穫量が日本の一の町であるということが書いてあります。なるほどなと思ったのがですね、日本の、三大酒蔵の町ということで、京都の伏見と、あとは兵庫県の灘ですね、あと広島西条というところが、よく思い浮かぶかと思うんですけど、三木から、灘とか伏見ってのは近いなということをふと思いました。まあ、岡山で、酒米といえばお町というのが有名ではあるんですけど、お町米というのはなかなか作りにくいという話も聞いております。でですね、そのお酒に絡んだ話をさせていただくとですね、もうそろそろ時期的にですね、12月に入ると忘年会、1月になると新年会ということで、忘年会新年会で宴会シーズンに入ってくるかと思います。で私もですね、とある団体というかいろんな団体に入っておるんですけども、1月のですね、新年会菓子交換会でですね、ある担当を申し付けられまして、その新年会の中で鏡開きをするということになっておりまして、鏡開き皆さんご存知のことかと思いますけども、まあ、めでたい席で、酒樽の、上をですね、木槌で割って、そこの、酒樽からお酒を尺で取って、飲むというような形でですね、私残念ながらお酒は飲めないんですけども、まあ、とりあえずその鏡開きについていろいろ知っておきたいなということがありましてですね、 地元の酒蔵、倉敷美観地区本町にあります万年雪でおなじみのですね、某酒造メーカーさんにですね、ご相談に行ったところですね、いろんなことを教えていただきました。鏡開きで使う酒樽に、まあ、お酒を、まあ、仕込むんですけれども、仕込んでからちょうど1日ぐらい置いたあたりがいいお酒が出てくるということらしいんですね。ですから飲むタイミング、要は鏡開きをするタイミングと、その酒樽にお酒をその、セットするというか段取りをするタイミングが非常に重要だという話もお聞きしました。でですね、あと面白いことというか、ちょっとまあ残念だなと思ったのはですね、当然鏡開きっていうのは、まあ、酒樽を使ったり、まあ、飲むときにですね、1合マス、まあ、1合マスって言っても実際には8尺ほどのマスなんですけども、こういうあの樽とかマスを作ってくれるメーカーさんがどんどん少なくなっている、まあ日本人自体ですね、日本酒を飲む人が少なくなってきているというのが一つと、まあ、それに関連してですけども、酒樽を作る人、あるいはマスを作る人がどんどん減っているという話をお聞きしました。非常に残念だなというのはありますけれども、まあ、日本人にとってやっぱり日本酒っていうのはとても重要だと思うんで、そういう文化伝統っていうのは守っていかないといけないんじゃないかなとは思いましたけども、そういう人が減っているっていうのはちょっと非常に残念だなという気もしました。でさらにですね、そのお酒に関してですけども、お酒とか味噌醤油、そういったものの醸造機械を作ってくれるメーカーで藤原テクノアートさんというのが岡山にありまして、まあ、そこでもいろんな、藤原社長さんがこの前岡山大学で学生向けに話をされるのにですね、こっそり混じってお話を聞いておりました。藤原テクノアートさんの、まあ、シェアというのが 70% ぐらいあるんですけども、やはりですね、小さい、醤油屋さん、味噌屋さんとか製酒工場とはどんどんやっぱり減っているという状況があるみたいです。確かにですね、いろいろ調べてみますと、この倉敷の地域にも昔には、いろんな小さい、醤油屋さん、味噌屋さん、蔵元さんがいっぱいあったようですけども、まあ、実際残っているのが、数がどんどん減っているというのは、まあ、確かにそうだなという気はします。ぜひともですね、日本の食文化、しっかり考えていってですね、こういったものも残していきたいなというところは思っております。さて、朝晩寒暖の差が大きくなってきましたけれども、皆さん、風邪はお気になってないでしょうか。私若干風邪気味でしたが、鼻づまりも治りました。でですね、その寒暖の差が激しくなると、先月も言ったように、雲海が見やすい時期になっているということでですね、結構 Facebook とかいろんなホームページを見てます と、雲海の写真がいっぱい載ってます。私も撮りに行きたいなとは思いつつ、なかなか行けておりませんが、雲海が出るシーズン12月の頭ぐらいがだいたいもう割りがけというかピークらしいので、そろそろ出かけていきたいなと思っております。でですね、寒暖の差が激しいと一つ困ったことがありまして、私毎朝ですね、旗当番というか、小学生とか幼稚園児が登校登園する時間にですね、横断歩道の前に立っておりますが、見通しの悪いカーブミラーにですね、梅雨がついているとか結露してるんですね。カーブミラーが結露していると全然機能してなくて、その先は全然見えないということが非常に最近多くなってまして、最近はですね、横断歩道に立つときにですね、いわゆるデッキブラスじゃないですけども、雑巾とかを持ってカーブミラーを拭くようにしております。皆さん結構カーブミラーを、チェックされているでしょうか。朝晩ですね、朝晩、カーブミラー結露していたりですが見にくくなっていたらですね、お気づきになられたら、まあ、カーブミラーを拭いていただけるとですね、少しでも交通安全の一役になるのではないかと思います。というわけであっという間に10分が近づいておりますが、私来年の2月の終わりにある総社厳しいバランスに向けて着々と準備をしております。市役所のこの水泳センターで1週間に3回から4回ぐらい、4000メートルから5000メートルぐらい泳いでおります。体重が重いのでなかなか走ると、足首であるとか膝にきますので、まずは体重を、水泳で落としてから、きっちり来年の総社厳しいマラソンでは、なんとか、4時間半よく言えば4時間切るぐらいのタイミングで、タイムでですね、完走したいなと思っております。というわけで、今月もつたない話で10分間、来てしまいました。寒い時期になりますので皆様、くれぐれも風邪をひかないように、体調管理に気をつけてお過ごしくださいませ。それではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。